恵みをいただく御言葉はイザヤ書の48章1節から11節までです。イザヤ書48章1節から11節、はじめに2節までをお読みしていきたいと思います。これを聞け、ヤコブの家よ。あなたはイスラエルの名で呼ばれ、ユダの源から出て主の御名によって誓い、イスラエルの神を呼び求めるが、誠実をもってせず、また正義をもってしない。確かに彼らは聖なる都の名を名乗り、イスラエルの神その名は万軍の主に寄りかかっている。アメン。それではお祈りをいたします。今イエス様、我らを整えてください。誠に肉に走りやすい、また肉の感情で高ぶりやすいもの、今この我らをあなたの聖なる血潮によって清め、どうかあなたの聖なる炭火によって私たちのこの唇、汚れた一切のその言葉を焼き尽くし、ただ清き言葉、御言葉を語る唇、御言葉を聞く耳でありますように、どうか今しもべの唇を整えてください。また預かる人々の耳を通りよくして、あなたの命そのものを今豊かにいただかせてくださいますように、これからすべてあなたが支配してくださいますように、あなたの支配の御手にすべてお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイザヤ書においては、ね、神の民イスラエルに対しての、ね、予言が、ずっと記されており、ね、特にもう今、アドベントのシーズンに入りました。イザヤ書の中にもイエス様が、たくさん練り込まれておりますので、イザヤ書の、ね、その中からイエス様についての、予言の宣言が、ここ最近、ね、多くなってきておりますけれども、このイザヤ書の中には他にもですね、神の民がこれからどのように整えられていくべきか、神の民がどのように歩んでいくべきか、それについて記されております。で、いかに神の民、ね、イスラエルといえども罪を、ね、持っている者、弱さを覚えている者、そして、ね、もう神様を恐れ敬います、ね、口先ではそういうふうに言っていても、でも実はその実行動にはそれが現れないで、ね、裏切ってしまったり、ね、主の忌み嫌われることをしてしまったり、ね、礼拝をおろそかにしたり、ね、そういう、ところは確かにイスラエルの民の中にあるわけです。で、今日のこの48章は特にそのイスラエルの、ね、これから裏切りに、導かれていってしまうような、そういうところをもうあらかじめ主は、ね、ご存知なんですね。そしてそのイスラエルに対してあらかじめもう私のことを、私はあなたのことを知っているよ、私に立ち返りなさい、私こそ主であることを知りなさい、私こそ全てを支配しているもの、私こそが時間も歴史もまた人の心も命も全て支配しているものだ、そのことを知りなさい、ね、主はこの48章で告げておられます。で、一節のところでは、ね、これを聞け、ヤコブの家よ、ね、あなたはイスラエルの名で呼ばれ、ユダの身の元から出て、ね、というふうに、ね、まずヤコブの家、イスラエルの名で呼ばれ、ユダの身の元から出て、これもう三つとも、ね、ヤコブ、イスラエル、ユダ、これみんな、ね、イスラエルのこと、特に南ユダ王国に対して、このことを言ってるんですけども、ね、神の民に対しての言葉です。皆さんは神の民ですか？
アメン。
ということは、このイザヤ48章も、ね、皆さんに対しての言葉であるということを、私に語られているのだということを、御言葉は、ね、聖書は皆さんに語られているということを、ね、これをはっきりと知って、そしてその上で御言葉に取り組んでいくべきです。でないと、ね、聖書は 昔の歴史書として、ね、これは南ユダ王国に語られた言葉であって私には関係ない、ね、いやそんなことはないんです。聖書は皆さんに関係ある書物ですね。神様ご自身が皆さんと関わりを持とうとして皆さんの人生をより良くより永遠のものへと作り変えようとして、ね、今日この時間はイザヤ書を通して皆さんに語っているんです。そのことを覚えましょう。で、このイスラエルの、ね、ヤコブの家、イスラエルの名で呼ばれるもの、ユダの源から出て主の御名によって誓うもの、イスラエルの神を神の呼び求めるものに対して、しかしあなたは誠実をもってしない、正義をもってしない、しかしということがあるんですね。確かにあなた方は、ね、私の名を呼んでいる、ね、確かにあなたは、ね、私の名前によって誓う、ね、確かにあなたはユダの、ね、血筋としては、アブラハムの子孫としてのアブラハムの血が流れているものだな、ね、しかしあなたは誠実をもってしない、正義をもってしないという、ね、この一節でしかしがあるんですね。あなた方は神の民でありながらしかし誠実でない、また正義でない、ね、その問題提起からこのイザヤ48章は始まります。で、2節では確かに彼らは聖なる都の名を名乗り、イスラエルの神その万軍の主によりかかっている、ね、クリスチャンの中にも、ね、おります。確かに、ね、自分はクリスチャンだと自称している、教会にも通っている、ね、主を礼拝する、ね、主は主の宮に集って主を礼拝するものだ、ね、しかし、ね、誠実をもってしない者がいる、ね、ということも確かにそれは、一理あるわけですね。本当に自分は、あ、もしかしたら自分のことかな、ね、そういうふうに思う方はもう心してこのイザヤ48章を、ね、読んでいくべきですね。3節から見ますと、先に起こったことは前から私が告げていた、それらは私の口からで私はそれらを聞かせた、にわかに私は行いそれは成就した、ね、ですから神様はもう先の先からすでに未来に起こることをあらかじめ予告しておられたということが、ね、この3節において告げられておりますね。先に起こったことは前から私が告げていた、ね、本当に神様はベレシートの初めから全てのことを告げられておりました、先々週の手術、ね、ベレシートの中に込められた意味、あれは本当にもう驚愕するべきほどのことですね。創世記の一章一節のベレシート、初めにそのベレシートの中にもうすでにイエス様がおられ、十字架が隠されており、新契約が、ね、もう新しくイエス様の十字架において契約する民が、ね、起訴されることがもう初めから告げられていたんですね。神様の創造の始まる前からもうすでにあなた方はキリストにあって選ばれており、ね、見舞いで清く傷のないものにしようとあらかじめ定めておられた、ね、エペソの一章、3節から5節のところにもうあらかじめだったということが書かれてあります。誠に神様はもうあらかじめそのことを、ね、計画しておられ、それを立てておられたんです。先に起こったことは前から私は告げていた、そして、ね、それらは、ね、起こった、にわかにそれが起こり成就した、ね、主はあらかじめ告げられておりました。なぜならこの神の民と呼ばれる人々が堅くなで、ね、もういや神様初めから告げていないよ、突然起こったことや、ね、そういうことを言わせないためなんですね。要するに神様の栄光を表すために神様はあらかじめ御言葉を通して告げておられたんです。後に起こることを、この聖書の言葉の中には後に起こること、ね、これが詰まっております。これから後に起こること、ね、この日本において21世紀、ね、この2016年、もうすぐ2017年になりますけども、それ以降起こることもあらかじめこの聖書の中には告げられているんです。で、4節に、ね、なんであらかじめ主は告げられていたのか、4節以降も書いてあります。あなたが堅くなであり、首筋は鉄の剣、額は青銅だと知っているので、私はかねてからあなたに告げ、まだ起こらないうちに聞かせたのだ。私の偶像がこれをしたとか、私の彫像や板像がこれを命じたとか、あなたが言わないためだ。あなたは聞いた、さあこれらすべてを見よ、 あなた方は告げ知らせないのか。私は今から新しいこと、あなたの知らない秘め事をあなたに聞かせよう。アメン。で、もうこの神の民と言われている人々の中において、もう聖堂のような固くなな心の人たちがもういるから、あらかじめ主は聞かせたのだ、ね、言っております。あなたが固くなで首筋や鉄の剣、ね、ちなみに聖書の中にうなじの怖い痛みという言葉が出てくるんですけど、ね、うなじ、うなじが硬い、うなじが硬いということはもう首がね、もうまっすぐここが硬いですから、首がもう右にも左にもそれないで、ただ我が道を行く、ね、私がこれと決めたことはもう右にも左にもそれない、ね、これ御言葉を心に固く据えて、もう御言葉から右にも左にもそれない、これは非常に高貴な、ね、ノーブルな性質ですけれども、しかし自分の心、ね、自分の心をガンとして変えない、ね、もう周りの人々がいくら、ね、いやそっち右ですよ、右に行かないと危ないですよって言っても、いや我が道を行くんだ、ね、もう首をガンと据えて、ね、右にも左にもそれない、ね、この聖書の中でうなじが怖いという言葉、ね、どういう性質か、もう神様に忌み嫌われる性質なんですね。出エジプト記の中においても、ね、もう、神様がせっかくエジプトから脱出させてくださり、もう毎日マナでもって養ってくださり、あらゆる、ね、災いをエジプトに下し、そしてエジプトが追いかけてきても、あの足の実を、ね、後悔を割って救い出してくださった主、その主を、ね、忘れて、モーセが40日姿を見せないってだけで、もう早速金の偶像、金の格子を作って、ね、神様から離れて、ね、これが、この金の牛があなた方をイスラエルから導き出した主だ、ね、そんな風にもうお祭り騒ぎをして、それで神様は怒ってモーセに対して、誠にこのイスラエルのためはうなじの怖い民だ、ね、もう彼らを滅ぼしてしまおう、主は一度ひとたび言われたんですけど、しかしモーセの取りなしの祈りによって、ね、それは阻められました。うなじが怖い、ね、首筋が硬い、もう自分の考えをガンとして変えない、ね、あなたはそこが間違ってますよ、聖書にこう書いてあるでしょ、言われてももう怒りをむき出しにして、敵をむき出しにして、ね、いや私は私の道を変えないんだ、私は悪くないんだ、もうこういうふうにね、貫き通す、これがうなじの怖いという意味ですね。頑固固くな、ね、なんです。あなた方が、ね、もう首筋が鉄の剣、ね、首、ここが鉄なんですね。首がもう右にも左にもガンと下に離れない。また額は青銅だ、ね、額、ここが青銅、もう矢が飛んできてもカンカンって跳ね返すような、もう人の言葉なんかへっちゃらで跳ね返すような、もう青銅の額、首は鉄、あなた方がそのようだと知っているので、私は、ね、あなた方に対してもうかねてから、もう遥か昔から先に起こることをあらかじめ告げていた、ね、もう誰も、ね、否定できないように、ね、そのように神様はあらかじめですね、そのようなうなじの怖い神の民のためにこそ、あらかじめまだ起こらないうちから先のことを聞かせ告げ知らせていたのだ、私は仰せられるんです。
ですね、考え方は絶対変えないということなんですよ。主の御言葉がどんなに仰せられても、主が今御言葉で言っているその方法より自分が考えていることが絶対正しいと思ってるんです。だからどんなに預言者が使わされて叫ばれても、絶対に自分の考え方を変えずに自分が行きたい道にまっすぐに行くんですね、その人たちは。それで首筋がもう硬いということを書いてあるんですけど、考え方を変えないから、だからまっすぐに歩む人っていうのは今まで間違えていた考え方、間違えていると認めてないので謝ろうとしないんですよ。間違いがわからないとき、自分の考え方が絶対確かだと思っている時っていうのを、人に対しても失礼なことを知った人でも私たち謝らないじゃないですか。だからこのね、考え方が課題というのは、これも私たちの人生最大の出来なんです。この考え方、これは必ず間違いがつきものだって考えてください。 私たちの考え方というのは必ずね、本当に雑点があって間違いがあって、これはもうそれでもう絶対私たちは絶対そんなものだと、そう考えないと私たちの考え方、これを問い立たそうとして主が御言葉を与えてくださった時に、この固い固い考え方は主の御言葉でさえも去っておきするんですよ。今回はイエス様、あなたの見積もり違ってますよ。私の考え方が絶対正しいですよ。今回はイエス様の考え方より私の考え方正しいですから、あなたちょっと見てください、ね、そういう人だから絶対に頭を下げることないですね。だから彼が主の御前において、ね、もう本当に直しようがない、とんでもない、ね、生き方をするかつったらね、自分が正しいと思っている人なんです。聖書はこう書いてある、ね、正しいと思っているところに罪がはびこるって書いてある、ね、まず正しいと思っていること自体がもうダメだって言ってるんですよ。私が正しいと思っていること自体がダメだって言ってるんですよ。時々ね、私は言い張る人と会う時があるんです。でその人がね、とんでもないことを言い張りますよ。例えばの話、今私が持っているのはね、多いお茶なんですよ。なのにこの多いお茶を私が持っているのに、いやそれは多いお茶じゃないよって、おお茶だって言ってる人がいる。例えば多いお茶だよね、おお茶だよって言ってるじゃない。おいが見えないでね、これちっちゃいでしょ、見えないで、それでおお茶だって言ったらね、私その人とね言い張らないの、もうたまっちゃう。なぜかというと、あの人の目には意が見えないね。それで私がね、違うよ、おいお茶だよ、それちょっとこれ見てください、見てください、見てくださいって言ったら、このいということをね確認したところでお互いに気分悪いんですよ。相手は自分が言い張ってね、それで間違えたなと思うんだけど、そのいいぐらいで、ちっちゃいいいぐらいでそこまで言い張って私にまだ見なさいって言ってくれるのか、お互いに気分悪いんですよ。ということは言い張ったでしょ、私がおいだよつって言い張ったらどうなったの、人間関係崩れちゃう。このい、相手がね見えなくていいっていうのを言わないっていうことで、体制に影響がなかったらほっとくの。それで私が何にも言わないでその場をそのままね、もう普通にしてますよ。そしたらある時にその人がね、この意を見つけるわけなんですよ。その時にその人なんて言うかって言ったら、いやおいお茶って言ったのに、私おお茶って言ってもあの人は言い張らなかったね、悪いことした。そしたらね、その人と私の関係すごく良くなりますよ。そしてその人はおいお茶をおっていうことでね、受け止めてくれて責めもしない。その人に対してどうなるかって言ったら、すごくフレンドリーになりますよ。ね、その人に対して敵対心がもう何もなくなっちゃう。皆さんの人生生きていけば、たまにね、黒を白だってすっごい言い張る人はいるんですよ。こう思ってください。あの人の目にはこのね、黒が白に見えるんだ。ここで私がどんなに言ったところで、あの人はね、これを白とは言わない。そしたらね、黒を白と言っている人の目を癒してくださいって祈るのね。ちょっと もっと見て、もっと見て、これ黒でしょ、ほらあなたの靴下も黒でしょ、その靴下と同じ色だよ、黒だよ、言い張ったところで、ね、その人と関係がどんどん悪くなる、ね、弱さを覚えている人、ね、黒を黒って言えない人を、ね、首玉を捕まえて、ね、この黒を黒とも言わない、ちょうどいい、コテンパにやっつけようということになっちゃったらどうなるかって言ったら、その人との関係はすごく悪くなるんです。それで自分は正しいことを言ったつもりがね、後になってみると関係が全部壊れちゃうんですよ。壊れちゃってすごい苦い思いをするようになる。 言い張るところに罪が、ね、はびこります。イスラエルの民言い張りました、ね、私は誰より、ね、イスラエルらしく生きてますよ。誰より私は王のような、ね、祭司として、ね、ユダ族よ、ね、のように生きてますよ。何言ってるんですか。私は何事もイエス様の名によって、イエス様の名によって、イエス様の名によっていつも言ってますよ。今全部そう書いてるんですよ、ね、だけど神様が言ってるの、おいおいおいおい、君言ってることとやってること違うじゃん、ね、主よ主よって言いつつも、ね、口だけでは主よ主よって言って、行動は、ね、私よ私よってやってる。主が代名詞ではなく自分が代名詞になっている、ね、だからこの今日のこの御言葉というのは、ね、本当に私はユダ族だとか、ね、イスラエルとして命名された、ね、素晴らしいものだとか、ね、そして私は聖なる民だ、ね、万軍の主であられる、ね、イスラエルの神をより頼みながら、ね、一生懸命生きているものだって本人は言ってるんですよ。そしたら主は何て言ってるかって、あなたは誠実じゃないよ、ね、口先だけで、ね、主の名前で、ね、主よ主よ主よ主よって言って、ね、それでそれを守り行ったかのように、ね、偽ている偽物だよ。イスラエルの神の名を、ね、呼びながらこういった類のことをしているあなた方よ、聞け。あなた方に私は昔、ね、昔もう将来こうなるよってということを言ってあげたよ。あなた方が私が言った言葉の栄を栄として、ね、慕って、そしてそれを守り行わないことには、あなた方がどんなに口で主よ主よってね、えいというね、言葉の形をとって言ったとしても、あなたたちのね、あの現れる現実で、現実のもの、その世界において、あなたたちの世界で現れていることは、主よよ言った人はね、祝福が現れるんですよ。なのに主よ主よと言ってやってることをね、めちゃくちゃにやってしまったから、主は主よ主よって言った時に誰呼んでんのって言ってんですね。それでどうなるかって言ったら、主は呼ばわれていないから、その人にね、呼ばわれても主は関わらない、関わらないからどうなる、ね、その人には良い様が見られないということはここに書いてありますね。こういったことをイスラエルの昔の人だけがしたんでしょうか。今現在信仰生活をしている私たちはどうなんでしょうか。私たち自身が毎週主日に礼拝を捧げ、そしてね、水曜日に礼拝を捧げ、金曜日の夜に主の御前によって叫んで、その他もろもろのたくさんの祈願を私たちはどのように生きているかということなんですよ。イスラエルの人々も主の御前において礼拝すべき時間は誰より一生懸命礼拝しました。自分をことごとく清めて礼拝しました。主の皆を褒めたたえるためにね、もう一生懸命しました。だけど礼拝を捧げたその後の時間が、ね、本当に堅苦な生活をしていたんですよ。主の御前においてね、主が仰せられた言葉通りに生きようとせずに、今回はイエス様、あなたは間違ってますよ、私の考え方合ってます、今回は私のやり方をやらせてください、そしてどれだけ私のやり方が素晴らしいか、合ってるか、ね、それをあなたは結果を見た方がいいですよ。私たちが主の御前において御言葉と私たちの考え方がね、立ち向かって対決しようとしている時、御言葉をさておきして私たちの考え方を貫こうとしている時、それがまさに、ね、私の考え方があなたより優れているよ、イエス様。だから今回は黙って、私の考え方通り、私がやることを 見て、どれだけ素晴らしい結果が出るのか見てみなさい、ということをする。今このイザヤ書の48に出てくるあの時代のあの人たちと何ら変わりがないということを知るべきなんですよ。イエス様の御言葉と私たちのこの考え方というのはいつも素戻りをします。素戻ります。いつもね、御言葉を私たちに相撲をね取ろうって来るんですよ。御言葉を思い出すっていうのはどういうことかって言ったら、相撲取ろうよって言ってね。御言葉を思い出さない時あるでしょ、なんかやる時にね。その時はもう御言葉が現れてないから相撲取りようがないですよ。だからその時に失敗したのはよく許されますよね。御言葉が私たちに直接挑んでこない、その中において私たちがついつい失敗して、そして罪を犯してしまった、失敗した、これはねよく許される。主よごめんなさい、許してください、わかりませんでした、だからやってしまいました、許してください、よく許されることなんです。でもなんかしようとした時に御言葉がパッと来るんですね、私たちに。今あなたがしようとしていることは間違ってるよ、ね、そして御言葉をこうやって立ちはだかるんですよ。私を押し倒してから行け、押し倒してから行けって言ってたら、何をするかって言ったらね、押し倒すまでこう相撲を取ろうともしない、ね、自分が正しいか主が正しいか相撲を取ろうともしないで、何をするかって言ったらね、主がいないところぐるぐる回りするか、自分がその場所においてそのことをやってしまうか、それをしがちなものが私たちなんですね。なんかやろうとしてた時に皆さんに御言葉がふっと思い出された時は、絶対に皆さんはね、その御言葉と素戻ってください。主よ、今あなたの御言葉が私の前に立ちはだかりました、私の考え方が悪いということを教えているんですね。でも私は納得できない、だから私の今の考え方、何がどうは悪いのか教えてください、これが素戻りでしょ、教えてくださいって。そうすると必ず主はこの素戻ってくれるものにね、教えてくれるんですよ。それで私たち自身が本当にこの素戻られたこのヤゴブのように教えられて、ヤゴブお前は悪いことしてからね、ついついね逃げ足が早いのが良くないということで教えられたヤコブは、それでね、桃の頭蓋を打たれて、そして逃げることができないピッコ引くやつになったんですよ。だからヤコブはその時から、ヤコブの人生は逃げる人生じゃないです、神の御前において敗する人生に変わった。だから私たちの人生において御言葉が立ちはだかって、私たちに素戻ろうしてる時は、必ず私たちは今私たちのやっていることのどこが悪いのか、間違っているのか、その御言葉を捉えて、主よあなたが教えてくださいと、これを必ず私たちは主の御前に置いて祈るべきなんですね。祈りの相撲、祈りの相撲取り、これを必ずしなければなりません。イスラエルの民はそれしませんでした。だからもう仰せられた通りのね、A のプランは幸せ、 B のプランはね、これはもう本当に復興続き、災い続きのプランだったんですね。主は必ず私たちに2つのプランを提示します。それでイスラエルの民は主の幸せにしてくださる A というプランをさておきしたんですよ。それで B というプランを彼らは取ってしまいました。それで起きたことが災い続きね、それで生きているんですけど、そこでね、納得しないっていうの、納得できないっていうの、なぜか普段ね、主よ主よ主よ主よって言ってるね、主よ主よつって礼拝も捧げる、主よ主よつってごめんなさいもする、主よ主よつってごめんなさいしてからまだごめんなさいの反対のことをやっちゃうね。だからもう治る暇がなく、良くないことがどんどんどんどん起きている。見て、もうこれ以上は見ていられない。主が彼らのこの全ての出来事を分析してくださっている、ね、こういうことがあってあなたたちは今こうなっているよということを教えているのが今日のこの48、イザヤ書の48なんです。
結
結局神様から一番離れてしまう性質、ね、皆さん神様から離れたいですか？
いいえ。
いいえですね。当然いいえですね。神様から離れてしまう性質が要するにこの、ね、うなじが怖い、もう首がガンとして曲がらない、ね、頑固な、自分の道を曲げない、ね、示されても言われてもその道を変えない、いや私は間違っていないんだ、ね、これがガンとして上座を受けてしまう性質、ね、神様に喜ばれる性質、ね、手術メッセージで見ましたね。あのマリアの幸い、マリアの喜び、それを味わう性質は、ね、主のお言葉があった時にお言葉通りに好みになりますように、アーメン、ね、もう固くなったら真逆の性質、神様の御言葉を受け入れたらそのまますぐにはいと言ってその通り行うしたら奇跡が起こる、ね、信仰が立ち上っていく、上から恵みが降りていく、それが、ね、合致した時奇跡が起こるんです。アーメン。その奇跡が皆さんの人生で起こりたいですか？アーメン。固くなさを、ね、捨て去りましょう。でもここではですね、固くなに、ね、なってしまうイスラエルがあるんですね、この7節8節読みますと、それは今創造された、ずっと前からではない、今日まであなたはこれを聞いたこともない、ああ私は知っていたとあなたが言わないためだ。あなたは聞いたこともなく知っていたこともない、ずっと前からあなたの耳は開かれていなかった。私はあなたがきっと裏切ること、母の体内にいる時から背く者と呼ばれていることを知っていたからだ。もう以前からですね、もうずっと、知っていたんです。主は、ね、母の体内にいる頃からあなたが裏切るということを、ね、私は知っていた、背くものとなることを知っていた、ね、じゃあもう宿命的運命的に人は裏切るもの、ね、でそれで救われないものなんでしょうか、ね、確かにですね、人は母の体内にいる時から、ね、裏切る者、罪人として、ね、母は、ね、私を身ごもった。ダビデでさえそう言ったんです。ましてや皆さんもそうです、ね、母の体内にいる時からもうすでに裏切る者、罪人として皆さんも人間誰、ね、一人例外なく、ただイエス・キリストという方以外誰一人例外なく、みんな裏切る者、罪人だったんですけども、しかし生まれた後に、ね、皆さん救われるチャンスがあるんです。いかにもう 裏切り者として、ね、罪人として母が私を身ごもったとしても、それでも救われる方法がある、ね、これとても立てつもなく希望ですね。確かにね、お母さんは、子供を産みます。しかしその生まれてくる子供、ね、もう一見天使のように無垢のように罪があったかもないかのような赤ちゃん顔してるんですけども、でももうすでにその赤ちゃん罪が宿ってるんです ね。子供、生まれた時からもう母親から教えられていなくても嘘をつく、ね、母親から教えられていなくても固くなな性質がある、ね、もう何か物事が起きた時に、ね、ああ私は知っていた、ね、あなたが言わないためだってこの何節で神様は言っております、ね、イスラエルの民、ああ私は知っていたよ、ああ私はそう思っていたよ、ね、そういうふうに言う性質があるんですね。子供が、ね、テレビ番組を見ていて、でそれで、ね、もうその番組の中で意外な人が、この人が裏切って、そしてこの人が実は犯人だったって、ね、もう後になって分かるんですけど、子供はああ知ってたよ、ね、もう前からこの人が怪しいんじゃないかって僕知ってたもんって、ね、そういう子供多いですね。もう生まれる時からもう母が身ごもる時からこれ固くなな、ああ私はもうすでに知っていた、ね、そういう性質人持ってるんです。それが大人になると、ね、それ子供のうちから正されないまま大人になると、このもう鉄面皮の大人、ね、青銅の額の大人、首筋が鉄の鉄板のような大人になってしまって、ね、もう礼拝中居眠りしても、ね、おいおいちょっと居眠りしちゃダメだよ、眠ってなかったよ、そういう風にですね、もう固くなな、私悪くなかったよ、ね、こういう鉄面皮の大人になってしまう、ね、これ主に喜ばれない性質ですね。主に喜ばれる性質はマリアの性質、ね、マリアさんは、ね、あなたのお言葉通り好みになりますように、ね、この性質が神さんに喜ばれる性質なんです。神さんはこのイスラエルに対して、ね、主に、ね、あらかじめ言われていたこと、もうはるか昔から告げ知らされていたこと、ね、それに対して、ああ私は知っていたと、ね、そういうふうにイスラエルに言わせないために、もうあらかじめ主は告げ知らされていたんです。 そしてあらかじめ主がこれこれこういうふうになるということを預言者を通し、またモーセを通しあらかじめ告げ知らせていた。でそれがいざ、ね、なるとき、ね、もうその人たち言えないんですね。ああ、私は知っていた、昔からそんなことを知っていましたよ。いや、私の偶像、私が作った偶像がこのことをしたんだよ、私が作った仕組みがこのことをしたんだよ、そういうふうに後付けでですね、そういうことを言わせないために主はあらかじめ告げ知らせているんです。イスラエルの民、確かに神の民です。しかし神の民でありながら、生まれながら堅くなな性質持っています。あのダビデでさえ、ね、母の胎にいる時から私は罪を持っていた、そういうふうに告白したんです。でもダビデは、ね、罪によって滅ぼされることはありませんでした。なぜ？認めたからです。私は確かに母の胎にいる時から罪を握りしめていた、罪あるものとして母は私を見ごもりました、告白しました。ああ、私のこの血のような汚れた罪をどうかヒソップを持って清めてください、主に願ったから、主に求めたから、だからダビデは、ね、殺されずに済んだんです。あの血を流す罪を犯しておきながら、あの恐ろしい罪を犯しておきながら、ダビデは許されたのは認めたからです。そうです、私は罪を犯しました、そうです、私は確かにあなたが言われる通りに悪いことをしました、そう認めるものが打ち叩かれない、ね、性質です。
アーメン。
で、この旧説以降のところにおいて、ね、固くななものに対してはどのような目に遭うのか、ね、火の炉、ね、精錬される炉、もう火の中で、ね、もうその試練の中でもう鍛えられなくてはならない、ね、そのことが出てるんですけど、しかし主は憐れみ深いお方です。旧説以降をお読みしていきますと、私は私の名のために怒りを送らせ、私の栄誉のためにこれを抑えて、あなたを立ち滅ぼさなかった。アーメン。で、私は私の名のために怒りを送らせ、私の栄誉のためにこれを抑えて、あなたを立ち滅ぼさなかった。アーメン。主の栄誉のゆえに滅ぼされなかったんです。皆さんも、ね、主が主であられること、主は憐れみ深い神であられること、その憐れみ深いという名のゆえに、皆さんはその憐れみを受けて、恵みを受けて、滅ぼされずに済んだんです。もう、とうの昔に、ね、かたくなで、もう罪ばっかり犯して、強情で、主に失礼なことをして、もうとうの昔に滅ぼされても仕方がないようなものが、なんで今まで滅ぼされずにいたのか。これ、主の憐れみの名のゆえです。主の恵み深い名のゆえに、イスラエルの民は、そして私たちは滅ぼされずに、今もこうして生きておられるんです。主の憐れみのゆえです。そして主は、罪を持ったまま生まれたイスラエル、このイスラエルを贖うために、清めるために、精錬します。で、10節から見ますと、見よ、私はあなたを練ったが、銀の場合とは違う。私は悩みの炉であなたを試みた。私のため、私のために、私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私は私の栄光を他の者には与えない。アーメン。ですから、私たちが、滅ぼされなかったことも、ただ主の栄光のためです。主の皆が、ね、怪我されないためです。モーセがイスラエルを取り出したとき、ね、イスラエルが金の格子の図を作って、でそれで、ね、主から、もうこれはうなじの怖い民だ。私は彼らを滅ぼそう、ね。彼らから離れなさいとモーセに神様が言われたとき、モーセは、ね、どうして神様、あなたの名前が貶められてよろしいでしょうか、ね、そういうふうに取り出したんですね。もしイスラエルの民が、ね、荒野で立ちどころに主に滅ぼされたならば、ね、エジプト、その他、ね、神様を知らない民は、神である主は、ね、もうイスラエルの民がもう手に負えなくなったから荒野に引きずり出して滅ぼしたんだ、そういうふうに、ね、蔑まれてしまう。主よ、あなたがそのようにして名前が蔑まれてよろしいでしょうか、そういうふうにモーセ取り出したんですね。モーセは一切イスラエルに、いやいやイスラエルにはこんな良いところがありますよ、 イスラエルには、ね、こんなに、ね、美しいとこありますよ、そういったことを一切言わなかったんですね。何しろ主の目にはイスラエルは一切いいところはなかったからです。たとえ、ね、そんなことを言ったとしても後付けになってしまう。ただモーセが取り成したのは、イスラエルの神主、あなたの皆が蔑まれてよろしいでしょうか、ね、ただ主の栄光が貶められないようにという、その理由でモーセは取り成したんです。
要するにですね、手に負えないものを、ね、面倒くさいから罰して、そして亡き者にする神ではないということなんですね。あらゆる神というのはよく人が言うんですよ、あの罰が当たるよとか、ね、そういうことを言ってるんですよね。あのね、私たちこれ知っておくべきなんですよ。主は私たちを罰する神ではないんですよ。私たちは罰されて地獄に行くんじゃないの。私たちは信じなかったからね。私たちは信じなかった、天国にいる行くこと、天国があることを信じなかった、イエス・キリストが救い主であることを信じなかった、冗談じゃないよつってね。信じなかったから私たちは、自分が信じなかったゆえに、その天国に行く権利を自分から蹴っちゃったんですよ。だから私たちは地獄に行くの。主は言ってるんですよ、罪人のただの一人さえ、ね、滅びることを私は願っていないって言ってるんですよ。ここね、本当に私たち気をつけなきゃいけないんですよ。人がなんで地獄に行くか、それはその人自身が天国を信じない、ね、イエス・キリストが救い主であることを私たちがどんなに伝えても冗談じゃないよって信じないんですよ。イエス様は何を言ってるかと、信じておいでよ、信じておいでよって、あなたが信じること、それが私が天国の鍵をあげる、ね、そのね、あの代金だって言ってるんですね。信じる信仰が、ね、あの天国の鍵をあげる、イエス様ご自身をあげ渡す、ね、その代金、物を買う時にお金払わなければならない。この天国とイエス・キリストを買うためには、私たちは信仰を払わなければならないんですよ。イエス様はみんな十字架を信じて、そしてイエス様を信じて、そして天国を信じて、そしてイエス様を選んで、そしてみんな一人も残らず天国においでよって言ってるんですね。で、なんで人が地獄に行くの？それはね、イエス様が許していないから地獄に行くんじゃない。イエス様は許したくて許したくてね、もうたまらない方なんですよ。そして地獄に行く人々のために心を痛めて、今もね、もう本当に心を痛めて取りなしておられる方はイエス様なんですよ。私たちが地獄に行くのはイエス様がね、私たちを選んでいないからじゃない。イエス様はみんなを選びたい、イエス様はみんながイエス様を選んでほしい。それはイエス様がみんなに選ばれてチヤホヤされるということではなくて、イエス様を選んで、そして天国のね、マンションの鍵をもらってほしい。それでイエス様はね、みんなが自分を選んでほしいんです。だから地獄に行くっていうことで納得しない人がたくさんいるんですね。いいえ、地獄はイエス様を生かすところではありません。あなたがイエス様を選んでくれなかったから、だから選んでくれなかった人が行くところがそこしかないので、ね、いやもなく行くようになってしまったのが地獄なんですね。これね、聖書を見るとね、聖書に、ね、証拠があるんですよ。どういうことかしたら、神の前でね、裁きを受けるときにね、あなたは右、あなたは左となって裁きを受けるときに、神の御前においてね、神のものとされた人たちはみんな信じた人なんですよ。そして神の御前において神のものとされなかったのはみんな信じてない人なんですよ。だからその時に右左に分かれて、片方は天国、片方は地獄に行くんだけど、自分がこの地上においてほどほどくイエス様のことを軽んじて信じなかった記憶は彼らにはあるわけなんですよ。誰が伝道しても信じないね、かえって伝道する人をもう本当にものすごく困らせた、ね、でそういうことも彼ら全部 もう知っているわけなんですよ。キリストの名前をね、鼻にかけて軽んじて、そして何それって冗談じゃないよって言ってきた彼ら自身のことを全部覚えているから、だからね、地獄ということが決定された時に一人もね言い訳をする人がいない。いやそうじゃなくて、そうじゃなくて、いやちょっと待ってくださいね。世の中の法廷というのは必ず、いやそうじゃないです、実はこうでこうでこうだったからこうなったんですね、情状酌量を求める声を必ずするんですね、世の中の法廷は、ということなんだけど、このね神の御前において開かれるこの法廷というのはね、あのね彼らには弁護士がいない。なぜかというと、弁護するまでの醸造作業をしてあげるまでのあれがない、余地がないんですよ。ことごとく反対して、ことごとく信じなかったからね。だからことごとく反対して、ことごとくイエス様を信じないっていうことを自分の意思でね、ことごとくそれを示してきたから、彼らにはね、あこのことのために情状酌量してください、実はその時転倒されたんだけど、その時ちょっと腹が痛くてちょっとあの教会行けませんでした、その時ちょっとあの行きたかったんだけど、結婚してちょっとね忙しくなって行けなくなっちゃいました、それがないんですよ。行きたかったっていう気持ちが一切ないの、地上にいる時、地上にいる時、地上にいる時にね、どんなに人が言っても、あ、私行きたいという気持ちがこれっぽっちもなかったんです。だから彼らにはこれっぽっちもないところに弁護士が弁護する余地がないんです。で、なんて弁護すればいいの、あの人は地上であの転倒された時にあの実はこれっぽっちもありませんでしたっていうあの弁護はできないよね。だから弁護士がいらないんですよ。地獄はイエス様が人を選んで、お前は天国、お前は地獄ではありません。 100% イエス様を聞いた人たちがね、自分の選びによって信じて天国の鍵をもらった人はね、天国ね、信じられずに冗談じゃないよって言って、その鍵をいらないって言った人たちが自分の選択したことによって嫌おもなく行かなければならないところが地獄、そしてそうやってイエス様を選ばずにその地獄に向けてまっしぐら行く人たちをイエス様はこうやって見るんですよ。そして心を痛めて彼らに私の備えた天国を与えたい、与えたい、それを誰より願っているのがイエス様なんですよ。
この9節以降また読みますと、私は私の名のために怒りを遅らせ、私の栄誉のためにこれを抑えてあなたを立ち滅ぼさなかった、アメン。で、何故に怒りを遅らされたか、それは一人も滅びることなく永遠の命を持ってほしいからです、皆さんに、人々に。だから死はあえて怒りを遅らせ、その死の栄誉、ね、のために人々を立ち滅ぼさなかったんです。30節から、ね、見よ、私はあなたを練ったが銀の場合とは違う、私は悩みの炉であなたを試みた、私のために、私のために私はこれを行う、ね、なぜ悩まされるのか、滅びないためです、ね、なんで、人生こんなにも、ね、不運続きなのか、それ主がですね、あえて立ち返らせるためであるためでしょうね。本当に御言葉から外れて、御言葉を固くなな心で拒否して、ね、ですからもう本当に心固くなな人というのはもう成長が遅いんですね。皆さんの教会の中においてもう我が道を行く、もう人の意見をガンとして聞かない、ね、そういう人もう 100% 成長遅いの、皆さん見ているかと思います。あるいは、ね、もう本当にその逆で 戒めを受けたら、ああ、私が悪かったです。ごめんなさい。私はこれを正します。ね。もう人から何度も何度も言われたからには、その人にはその何度も言われるべき性質があるんです。それを改めるならば、その人の成長は、そこから始まりますけれども、癌としてもうね、あの製造の額のように、人の意見をカーンって跳ね返す。ね、鉄の首筋のように、カーンって跳ね返す。もう一切成長がそこで滞って、もうそこで、ね、腐っていってしまうところがあるんですけども、主はあえてそのような人に悩みのろえと、ね、そこへと入れて、そしてもう固くなな聖堂の額を柔らかくするために、固くなってしまった首筋を柔らかくするために、あえて試練のところを通らせて、そしてその人が滅びるから、滅びから免れるように、滅びないように、してくださる。悩みの炉、これは実は主の憐れみです、ね、なんでこんな目に遭うんだろうか。それは主の憐れみです。憐れみのゆえに主はその人の人生を穴から引き上げるために、滅びに向かっていた人生、何も生み出さない不生産な人生、それを改めて生産実り豊かな人生と作り変えるために、あえて悩みの炉の中を通らされることがあります。ね、そしてそれは皆さんの益となるため、救いのため、皆さんをさらに豊かな人生と作り変えるために、主はあえてそのような悩みの炉を、ね、起こされる時は確かにあります。しかしそれは確かに主の憐れみです。神は実にその人を一人をお与えになったほどによう愛されました、ね、イエス様を与えられたのは、それは一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。そのためにあえて悩みの牢、ね、イスラエルを通らされました。そしてそれは全ては主の栄光のためです。ただ主の栄光が褒めたたえられるために、あえてそのようにされることもあるわけです。皆さんは本当に、ね、悩みの牢、これは避けて通りたいですね。皆さんが初めから主に従順して、ね、マリアのような性質であるならば、マリアはもう本当に幸いだって、もう女の中で最も幸せなものだ、自他共に認めました。マリア自身も、もう誰しもが私を幸いだと言うでしょう。なぜマリアが幸いなのか、主の御言葉をそのまんま受け入れたからです。 100% になると信じ切ったからです。これこそ幸いな性質。皆さんもマリアのように幸いを受けて、うん、これからの人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
アレルヤ。
ではこれから皆さんそれぞれが今いただきましたこの御言葉から祈りにこれから入りたいと思います。それぞれ主に向かって祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの仰せられた御言葉が私たちに立ちはだかる時、主よ、私たち一人一人に素直なその霊性を与えてくださり、主よ、あなたの御前において私たちの正しいと言い張っているそのすべての思い、心、感情、そのすべての手足の技を下ろすことができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。イエスキリストにあって、この王なるイエス様が私たちのために仰せられたその御言葉が私たちを迎えに来た時、素直にアーメンして、その御言葉に本当に寄り添って歩むことができる私たち一人一人でありますように、イエス様、あなたが祝福してください。マリアはあのこっぴどい時代において自分の身に起きるそのすべてのこと、その災いをものともせず、主の御言葉が告げられた時に発した目です、主よ、あなたの御心がなりますようにと、その御言葉にアーメンしました。それゆえ彼女は本当にあのイエス様、私たちの主、私たちの王であられる救い主イエスキリストを宿す本当に大いなる女の中で一番本当に祝福された、その素晴らしい祝福を勝ち得ることができました。御言葉にアーメンした者が主を勝ち得る霊的な栄誉です。この御言葉をアーメンして私たちも大将 私たちに与えられたその御言葉にアーメンして、あなたが私たちに与えようとするその栄えある栄光、その栄光にしっかり預かることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたは私たちにあなたの御言葉に対して堅くななものを教えてくださいました。私たちの中にもある性質です。主よ、私たちの中にある堅くなで本当にあなたにアーメンできない、あなたに従順できない、この全ての思い心感情、この今違う、今この違う、あなたの御前に置いて下ろします。主よ、あなたが素直にさせてください。そして素直にあなたの御言葉にアーメンして、素直に私たち自身を下ろして、主の皆を崇め褒めたたえる私たちでありますように祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アメン、
アメン。イエス様、固くななものとして生まれた私たちです。しかし私たちがあなたのその訓練を得て、あなたに従順になり、あなたに対してマリアのように受け入れる体制が整った時、あなたは恵みを施してくださる主です。私たちのあなたを信じる信仰が上立ち上り、そこに恵みが下り、そしてそれらが一つとなる時、奇跡が起きました。十字架という奇跡です。イエス様、あなたが十字架にかかられて、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださり、葬られてくださり、そして私たちを導くために蘇ってくださったことを感謝します。イエス様、それゆえ我らもイエス様の蘇り、それと同じ等しくされ、私たちの命はもはやすでに天のところに隠されていることを感謝いたします。主よ、私たちがこの天国民としての基準、もはや以前のものは過ぎ去って、世のものは過ぎ去り、新しく天国民として作り変えられたものとして歩んでいくこの一生でありますように。どうかあなたが一人一人のその志をますます御言葉に対して柔らかとし、そして御言葉に従順服従する幸いなものと主をますますなさせてください。あなたがなすってくださるその全ての恵みの営みに感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、
天に増します。
我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。アーメン。